トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
コミテン大名のスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いてはマンスリートークです。今月のテーマは、あなたの夢教えてくださいでしたね。
はい、そうでした。
桑原さんの夢聞きましょうか。
聞きましょう。ぜひ聞きたい。
びっくりした。
きっとい
っぱいあるんですよ。
そうそう、う
ん、それで自分の夢じゃなくて、あの人にこの夢とね、叶えてほしいなとかもあると思うし、
うんうんうん、
なんか今急に振られてどうしようって思ってらっしゃるんですね。
でも目標でもね、何でもいいですね。
何でもいいです。何でし
ょう。今年
とかじゃなくてもいいんです。うんうん、10年後にこれやりたいとかでもいいです。山とか登りますか？
登んないですね。こうなったらいいなって思ってることを言ってもいいですか？
はい、もちろんです。
はい、はい、発達障害の方っていろんなタイプがいるんですけど、はい、例えば会話の中で、私アスペルガーだからちょっと空気読めないんだけどって言った時に、うんうん、ADHD の方がですね、あ、ごめんごめん、私もさ、実は片付けがちょっと得意じゃないんだよね、だからそこ手伝ってくんないって言ったら、いいよって言っていう関係性が世の中にできればと、ね、それが一番の願いです。
なんか履歴書に男性女性と書くでしょ、あそこの下の欄に障害の名前書いちゃうとか ね、 ね、もう当たり前のように書いちゃ う、 う、
ね、
はい、僕だったら脳性麻痺とかね。
うん、
そんな世の中だと面白いですよね。
うん、それが分かった方が雇い入れた時も、ね、
ね、雇
い主としてもこういう風に、ね、働いてもらえばいいのかな
と。僕は障害が個性だとか、そんななんか綺麗事なことは全然思ってなくて、それはそれって思ってるんで、でもそれがそれを打ち出せたら最高ですね。
そうですね、
それいいですね。
スタンダードになっていただければと。
なるほど。これやっぱりアルバイトニュースの後ろについてる履歴書はその形にしましょうか。
そうしますか。
リクルートに提案に行くみたいな。
うんうん、ね、でもあってもおかしくないっていうかね、
特筆事項じゃなくて当たり前の事項に書くみたいな、
うん、
持病は何ですかとかあるじゃないですか、
うん、
先生の病院でも過去の手術は下見しましたかとかあるじゃないですか、最初初見で聞いたりします。
ああ、しますします、
ありますよね、丸付けたりするじゃないですか、うん、まあ、あのように、
うん、
かな。あ、やっぱりですね、垣根が少ないというか、低いというか、
そうですね、
そうですね、フラットにならないまでもフラットに近いっていうのはいいですよね。
うん、
それ大きな夢だな。
何年かかるかわからない
です、ね、いやでもなんか
そうです、ね、
やっぱり理解をね深めていくってことですよね。
うん、
なんか夢に向かってじゃあ毎日走ってってるんですね。
ですね。
なんかですねとか言ってね。
あ、でもそのスタンスがいいんじゃないんですか。
かもしれないですね。
ちょっと
構えてなくて
ちょっと力が抜けてるぐらい、ま
あ、
って言ったら失礼かもしれませんけど、それぐらいの方がいいかもしれない、
ね、むしろかかってこいかもしれないですよ。
うん、
なんか当然だよ、何が起こっても私が解決してやるわバサみたいな。
実はそう思ってらっしゃるかもしれない、
ね、だけどこうね、やっぱりね、ドキドキみたいなものもありつつっていうことかもしれない。
そうです、
みんなのお母さんになるかもしれないですよ、だって、
ね、
桑原さんのところに行けば解決してもらえるみたいな、ね、5年後10年後はそうなってるかもしれない、
ね、そうかもしれないですね。
ただね、桑原さんに聞けば、ね、そのもし発達障害だったとしても、聞いてくれる方がいるっていうのはいい
ですよね。そうですよね、やっぱり言えなくて苦しい、
そうそうそうそう、
暮らすというのはきついでしょうしね、
うんうん、
あ、でもいい夢だな。
だからそういう方がどんどん増えていけばいいですよね。
ですよね、
うん、
なるほど。僕らもなんかお手伝いできると思います。
そうです、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
は
い、
もう一人というか、もう一つ夢のちょっとお話をしたいなと思うんですけど、はい、引っ張ってきた手術の話なんですけどね。
あ、はい、
16日の日に入院しまして、はい、あ、15日やったかな、
金曜日、
あ、木曜日に、ね、入院して、
あ、16です、
で金曜日に手術やったんですけど、うん、
はい、
その時に、まあ、ちょっと病状の話とね、これちょっと今日リオで、あ、リオでじゃなくてリオまであと何キロちょっとお休みしたのはちょっと手術の話したかったからなんですけど、はい、要するに、まあ、肩を交通事故で、ね、うん、まあ、外れてしまったので、くっつけに行ったという、 こんなにざっくりした話でいいんですまあでも
機械みたいな、
まあ、実際そういう話 で肩にワイヤーを入れてあのギギギッとこう寄せて、
くっつける、本当にくっつける、
そうそうそう、本当にこうワイヤーで引っ張って、
いや痛そう、
でかつあの筋肉の、あ、はい、関節の中にある筋肉、インナーマッスルとかね、最近言うでしょ、うんうん、体幹と鍛える、うん、このインナーマッスルまでも壊れてたと、
え
いうことで、でまあそのそういうことがあってですね、まあ両方、まあ最初は実はその関節が外れてるってことの手術だったんですけど、
あの手術をして分かったんですか。
そうです。で今回あの産業医大の若松病院の迫田先生が手術中に発見、みっけ
じゃあまたなんか変更というかまた加わったんですよね。
僕が寝てたんで分かんないんですよね。あ、あの部分麻酔とか勝手に思ってたら骨に穴開けるんで、あの全身麻酔で、
そうなんですか、
なんかね気がついたら終わってたんですけど、でもあのそういう手術で、まあ、1時間半ぐらいのところが2時間半ぐらいかかって、でまあ手術室に入るとなんか処置といって、こうなんかね、先生あのブロック注射とか、ああいう麻酔の前の麻酔とかしたりするのね、
へえ、そうなんですか、
継ぎ足しみたいなでやってなんかやってもらうんだけど、でそうやってる間にいつの間にか寝て気がついたら終わってたと。で手術って普通イメージって寝るでしょ、寝るってこう横になってやるじゃないですか。肩の手術って座ってやるんですね。
え、座ったまま寝てる、まあ、いろんな状態、
そう、うん、なんかだから手術によってはいろんな体勢しますよ。
なんか今回僕の手術はあのベンチなんとか、あ、ビーチなんとか、あ、なんか忘れたけど、座って要するに一回寝かすでしょ、はい、それで自力で起こすって、看護師さんってビーン、それで肩をやって動かしながら、あ、こうやって動くようになったよねって言って、
そうなんだ、
なんかねやってくださったんですよ先生が、すごいね、
面白いって言ったらおかしくて、面白いで
もすごくね、そういうやり方もあるし、で肩の中に、内視鏡、関節鏡っていうのかな、関節の中を見るようなそういうのをやって、肩にいっぱい穴を開けて、こうそこからこう管を入れて見るというようなことをしていただいて、で僕たまたま肩が本当に大きくて、はい、通常 5,6 個の穴をね開けてやるらしいんですけど、倍開いてて、
あ、大きいからその分開けない
と、大きいからその分なのか、あの目測を誤ったのか分かんないですけど、まあ一応なんかそういうことになってて、でもとにかくこの産業医大の、小松病院の迫田先生が、まあ、とにかく頑張ってくださったんだなと思っていて、まあ、この場を借りてすごく感謝してますという。
そうですよね、はい、
でその迫田先生の夢なんですけど、
あ、
そうそう、やっとここに来た聞いてきました。
なんで手術中ってか、なんか入院中も仕事して
る。あ、仕事してるみたいな。それで、ね、先生は高校生の時何になりたかったんですかって、いや、警察官とか、そういうのになりたかったんだよと。
全然
違うじゃないですか。そうなんですか。じゃあ、いつ医者を目指そうと思ったんですか、うん、急にって言ってましたね。だから、特に夢も叶えてないけど、すごいお医者さんになったみたいな。うん、
急に？
急に思ったって言ってましたね。
ちょっと思うんだろう。
いや、わかんないけど、なんか人を救いたくなったのかな。
まあ、そこはあえて聞かなかったんですか。
まあ、ちょっと会心の途中でさって聞いたって感じだったね。
は
い、またなんかお会いする機会あれば聞きたいと思っておるわけなんですけど、でその迫田先生が手術中に音楽をかけて手術されてるみたいなんですけど、
そうなんですか、はい、
その曲を、バンヘレンの、ベスト版をかけてらっしゃったってことで、まあ、一応リクエストをいただいたという形でご紹介したいなと思っております、はい、ということでバンヘレンで You Really Got Me。